日本人はですね、嫌われたくないっていうか、考え方を持っている人がとても多いんですけれども、嫌われることは別に悪いことではないと思います。はい。ただまあモラルに反するとか人を傷つけるみたいなことをすると、まあ、嫌われるかもしれませんけれども、まあ、そうじゃなく自分らしく生きること、はい、自分の嫌なことは嫌だ、好きなものは好きと言える勇気を持って、それで、嫌われるっていうことに関しては別に仕方で大丈夫です。はい。で、不思議なものでですね、まあ、嫌われる勇気っていう本が大ヒットしたんですけれども、嫌われたくないって思って振る舞えば、嫌われるんですね。で、まあ、嫌われてもいいやって、好きなように自由に行動すると嫌われなかったりするんですよね。はい。これなんでかっていうとですね、嫌われる、まあ、嫌われないためにやることっていうのはですね、まあそれが伝わるんですよね。なんで、まあ自然とこう、みんなに、万人にいい顔しようとしたり、自分の意思がない、なんかこうね、優柔不断で曖昧で、いつもみんなに合わせてるみたいな、まあそういった人っていうのは嫌われやすいんですけれども、まあ単純に考えて、自分がやられたらどうかってなった時に、やっぱそれ自分の意思がなく、いつも他人任せというか、周りに合わせて、自分の意思決定をしている人って、何かあった時に全部人の責任に押し付ける傾向にあるんですね。はい。で、嫌われないように振る舞おうっていう人っていうのは、そもそもその嫌われないようにしようっていう時点で、周りのことをこう加害者にしているんですね。そして自分が被害者になっているんですよ。はい。なぜかというと、こう私のことをみんな嫌うっていう前提じゃないですか。自分らしくしたらみんな私のこと嫌うだろうと。もうそれってすごくこう失礼な考え方ですよね。はい。まあ、そこまで深く考えて、感じている人っていうのは少ないとは思うんですけれども、まあ、そういった、まあ、自己中心的な人のためを思っているようで、実は一番自己中心的で、まあ、一番他人をね、こう加害者にして、自分の悲劇のヒロインに、自分を仕立て上げて、はい、で自分が一番かわいそうっていうふうに仕立て上げたいっていうのがこう分かってしまうんですよね。はい、です。そういったですね、嫌われないために頑張っているっていう人はね、やっぱりこう逆に嫌われちゃうんですね。鬱陶しい感じですよね。そのいつもみんなに合わせて空気読んで、自分の意思なくて曖昧で優柔不断でみたいな、まあ、そうリスクあるなって思っちゃいます。私だったらそういう人と仲良くなるのって、で何かあったら人のせいにする可能性が高いですからね。はい。っていうことでですね、まあ逆にですね、嫌われてもいいやって思って、ありのままの自分を解放するっていうと、はい、そういうことをするとですね、逆に人がこう集まってきたり好かれたりするんですね。はい。人っていうのはやはり正直な、シェアというか、分かち合い、共有、気持ちの共有だったり、まあ意思判断、意思決定っていうところにすごくこう信頼性が上がるんですね。なので、マツコ・デラックスとかが、もうめちゃくちゃ素直に、ね、嘘偽りなくいろんなことをこう発信するじゃないですか。はい。まあ、愛のある毒舌というか、ただただ批判しているわけではなく、すごく本質的に、で、言いたいことを言って、ただ、それは傷つけるためだけのものではなくて、はい、ちゃんと理由があった上で、自分の意見を述べるというか、まあ、ああいったですね、嘘のない、正直なこう分かち合いっていう感情のね、共有とか考え方の共有っていうことはですね、まあ、自然とこうね、人が響くんですね。まあ、それが原理原則っていうんですけれども、ある意味ですね、その嫌われてもいいやって思って行動する人っていうのは吹っ切れてるんですね。自分に自信があるというか、はい、自分に自信があるっていうことはどういうことかというと、もし失敗しても自分のケツは自分で拭けるよっていうことなんですね。はい、嫌われたくないっていう人、自分に自信がない人です。そういう人がどういうことかっていうと、自分のケツは自分で拭けませんって言ってることですね。依存体質、受け身ですね。まあそういう人いますよね。なので、ある種吹っ切れてる、嫌われてもいいや、どうにでもなれっていうような人っていうのは、なんか総じてすごくモテるんですよ。モテたりとか、人が逆に集まってる。はい。でも割とあの人言いたいこと言うし、自己中だし、わがままだし、なんかみんな振り回されてるよなみたいな、でもなんかすごく人に信頼されてるよねみたいな。で、人っていうのはね、その素直さに惹かれるんですね。はい、なんでっていう、もうそういうものだからっていうところなんですけれども、もう自分がされたらどうかっていうところですけれども、やっぱり私は気を使われて、思ってもないこと言われて、 まあ、洋服屋さんで言うね、お似合いですよみたいな適当な文言ね、こう褒め言葉っていうのは鬱陶しいだけじゃないですか。正直に似合ってませんよ、こっちの方がいいですよとかっていうふうにコーディネートしてくれた方がよっぽど信頼が上がるのに、なんでやってなんかこう売るために適当なことをね、こうおだてるのかなって思うんですけれども、まあ、あれと同じなんですよね。こう嫌われたくないっていう人は、ね、アパレルショップで似合ってもないものをお似合いですって言って、褒める人と同じなんですね。はい。でですね、まあ、誰かにこう支持されたい、誰かに認められたい、誰かに褒められたい、誰かに好かれたい、嫌われたくないっていう考え方っていうのは、もう全部その責任が外にある考え方なんですね。はい。まあ、性格的なものもあるとは思うんですけれども、基本的に別に誰にも愛されなくても、誰にも好かれなくても、私が一番私の味方でいるよっていう、その自信さえあればやっていけるんですね。だって、一生の中で付き合うのって自分じゃないですか。一番人間関係築かなきゃいけなければいけないのは自分なのに、なんで自分ではない誰かを軸に、いろんなね、こう選択やね、こう判断とかっていうのをするのかなって、そういう人の意見を聞くのかなって思ったりするんですよね。やっぱり自分と一番ね、死ぬまで付き合っていくわけなので、自分のことを自分が支持するべきだし、自分のことを好きになる、自分を信じる、まあ私は皆故郷って言って、自分のことをね、自分教なんで、皆故郷なんで、はい、自分教っていう宗教に入ってますけれども、はい、それぐらいのもう確固たる意志っていうものが必要なんですね。はい、なので私は別に誰にも支持されなくても、別に分かるやつだけで分かっていたいって思うし、分かってくれる人だけで分かり合いたいし、はい、逆になんかよく分かんない人と一緒になんかいたくないんで、なんか100人に同意を得られることを求めるよりも、たった一人理解してくれる人がいればいいなって、私はそういう考え方なんですね。だけど、そういったこう芯を持って突き進む姿っていうのはすごく人に刺さるので、私はめちゃくちゃ性格悪いと思います、自分のこと。全然いいと思ってません。はい。基本的には毒舌です。言いたいことは全部言う。はい。で、時間守れないし、日にちも守れないし、言ったこと、なんか決めた約束でも守れません。まあ、最低限守りますけれども、気分です、全部。決めることは、決める判断基準は気分、タイミング。その時に天気みたいな、雨が降ったら嫌だしみたいな、っていう感じなんですね。で、まあ、誰もがこう言われたくないことっていうのはあると思うんですよね。これは言われたくないなみたいな。まあ、だけど私はそこあんまわからないんで、まあ、自分だったらはっきり言ってほしいっていうのがあるんで、ガンガン突っ込んでっちゃうんですよね。お前そういうとこ嫌だとか無理とか、なんか周りはすごいヒヤッとしてるんですけれども、私はそれの何がいけないのかがわからないんですよね。ね、あんたさ、なんかそういうところがさあれなんだよとかさ、あとなんだろう、あんたいい女抱いてないっしょとか、なんかもう頭の悪い女ばっかナンパしてんでしょとか、なんかね、そういうことを平気で言っちゃうんですよ。まあ、周りからするとすごいおだてておだてって、いやそんなことないっすよ、モテますよねみたいな多分言い方をしてると思うんですけれども、なんか私はもう直球で、お前なんかすぐ調子乗っちゃうっしょみたいな、だからなんかうまくいってないでしょみたいなことをこう言っちゃうんですよね。本当悪気はないっていうか、本当に悪気はないんですけど、もう言っちゃうんですよ。お前自分の意思がねえんだよみたいな。そうっていうのは、やっぱ人からするとですね、結構言ってほしくないのでしんどいみたいなところがあるんですけれども、結局そういうこうなんだろう、こう飾ることなく人にこうね、こう媚びへつらうことがないっていう部分ではすごく信頼をされるんですね。そしてその言われた方もその時にはわからない、ただムカつくとか傷ついたで終わるんですけれども、後々まあ結構何年とか経ったりとかしてから、あの時あんなこと言ってくれたからっていうふうに感謝されたりとかで、本当になんかそれこそ皆故郷じゃないですけど、信者というか信頼してくれる人がすごく周りに増えていったんですよね。まあ、それはやっぱりこうね、私の中ですごいこう時間はかかるけれども、間違ってなかったんだなって思う瞬間でもありまして、はい、やっぱり人に言いづらいことを言うっていうことは、その人のことを思ってなければ言えないので、はい、喧嘩ができるっていうのはすごくそれだけで価値があるんですよね。はい、私は当たり前だったと思ってるんで何でも言っちゃうんですけれども、やっぱほとんどの人が別にそこまで言ってあげなくてもいいか、こいつにはって思って、まあ、そんなことないですよみたいなこと言って終わるらしいんですけれども、私は別にそこまでみんなに愛情があるわけじゃないけど、お前のそういうとこダメなんだよみたいなところは、なんだろう、 相手にどうかっていうよりも自分が嫌だから言うっていうのが強いんですよね。ただやっぱり嫌われる覚悟で自分をこうね、自分に害があるなと思ったことに関してはやめてってこう私が言えるっていうと、そういうとこ嫌だって相手に言えるっていうところはやっぱりこう自分で自分を大事にしているっていうことにつながっているので、すごくその自己概念が上がるんですね。なんで私がこれ嫌だとかこういうとこ嫌だとかっていうことを言った時に、嫌われたとしても別にそれはそれでよくて、私は私を傷つけたくないから、不快だったから言ったし、その人にとっても今後そういうね、態度をとってたら人に嫌われるよっていう意味も込めて言ってるんで、ただただね、おめえブスだなって言ってるのとはわけが違うので、まあ、結果それがね、相手が大人になった時に分かってもらえるっていう傾向があるんですね。はい。なので、まあ、嫌われたくないっていう人の心理の話なんですけれども、はい、まあ、嫌われたくないって思って振る舞えば嫌われる。それはなぜかといったら自分に自信がないから、そして周りを全てね、勝手に加害者にしているからっていう、すごく自分勝手な考え方なんだよっていうことなんですけれども、嫌われてもいいって思って芯を貫くということは、結果自信につながり、自分を大事にすることにつながり、周りに、いい影響を与えることができて、信頼が上がっていくということなんですね。はい、なのでですね、まあ、もし、ま、道を間違えたらごめんねと謝ってやり直せばいいだけなんですね。ただそれをやり直したくない、失敗したくない、やり直したくないっていう、まあ、そういったプライドというか、人はこう傷つきたくないのでね、そういったふうにね、そういうなんか嫌な思いをしたくないっていうのが働くので、チャレンジをしないっていうのがあるんですけれども、別に嫌われてもいいし、傷つけてしまっても、もし傷つけてしまってももう仕方がないんですね。傷つけずに生きていくっていうのはできないので、自分だって傷つけられてきてるはずですし、でもそれを言ったらもうキリがないというか、まあ、ただそれは故意に傷つけていいって言っているわけではないので、まあ、注意してほしいんですけれども、はい、ただですね、恐れずに言ってみればいい、やってみればいいし、気にしなければいい、まあ、そうやって一本突き抜けた芯を持って突き進んでいくっていうことは、すごく自分をこう高めていくことにつながるので、おすすめします。はい、でそしてもし道を間違ったり、失敗したり、誰かを傷つけてしまうことがあったら、素直にごめんねという、そして周りに感謝しありがとうと言える、そういった素直な気持ちを持って、一本の芯を、持って進んでいくことが大事です。はい、誰かのための人生ではなく、あなたのための人生ですので、他人軸ではなく自分軸で、生きていくことが大事です。はい、迷った時、何かに迷った時の選択基準は自分を好きになる選択かどうかっていうことですね。はい、これは結構大事です。はい、周りに嫌われてもいいやって思いながらも、自分のことを好きになれる選択かどうか、それを基準にいろんなことを判断して、行動していってほしいと思います。